もちと
友の
理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
本日はこのような場を設けていただきまして誠にありがとうございます。私もちは皆様に謝らなければいけないことがございます。実は先週、先々週、そのまた先週、放送で30代のしがないサラリーマンと冒頭始まっておりましたが、実はもちはもう40歳になってました。申し訳ございません。この虚偽をですね、真摯に受け止めて、このようなことが二度とないように、気持ちの中では30代として切り替えて今後もやっていきたい所存でございます。皆様どうかお許しください。
ともくんも許してね。
そっか、もう誕生日過ぎてました？
過ぎました。
あれ11月じゃなかったです？
実は10月だったんですよ。もち天秤座でございます。
そうだ、もちさん、あら、僕全然11月の末号だと思ってた。
全く違う。月も曜日も日にちも違う。
あら、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あら、じゃあ
とうとう30代のしがないサラリーマンではなくなってしまったのだよ。
そうなんですね。
そうなんです。これは謝らなければいけないなと思いつつも、
あら、
まあ、気づかれないまま行けばいいかなと。
そして僕も全然うっかりしてましたね。
いや全然。でもね、餅持ってるよ。
はい。
俺ね、やっぱりね、
はい、
こういう星の下に生まれてきたんだなって思った。
あれ、奥さんの誕生日？
奥さんは7月の末。
あれ、なんかごっちゃなってる。
ごっちゃなってる。
はい。
松がね。
はい。
あれさ、
はい、
40歳になった時に、
はいはい。
誕生日に、
はい。
こう、ツイッターで、フォロワーの皆さんたちがよく誕生日のツイートを上げてる時に、
うん、うん。
風船が、
飛んだと。
飛ぶと。
はい。
ああ、なるほどね、と。
はい。
これはツイッター上でお祝いしてもらえるんだと。
はい。
だから当日にツイッターを開いたら風船がパーッと飛び立つもんだと思ってた。
うん。うん。
で、忘れもしない10月ですよ。
はい。
私の誕生日。
はい。
ツイッター朝開きましたら、
はい。
挙動がおかしいんですね。
挙動がおかしい。
ツイッターの挙動がおかしい。
はい。
あれって再起動しても、
はい。
普通のインターネットは見れたり、
はい。
LINE も問題ないのに、
はい。
ツイッターだけおかしいんです。
ほう。
おかしいなーって思ったら、すいません、本日、ツイッターの不具合のためって、大規模なね、アップデートによって、ツイッターの不具合が発生してまして。
ほうほうほうほうほう。
365分の1の確率で、
はい、
その日に当たってしまって、
は
い、風船飛ばんかった。
あれ、なんか一日ありましたね。
あったしょ？
ありました、
なんかおかしい日。
なんかすぐ復旧しませんでした？
いや、俺のツイッターは夕方まで、調子悪かったよ。
あら。
うん。
なるほど。あと、多分大規模ですね。大規模って言わないと思います。
大規模だよ。大規模。
あら、いや、僕、うっかりしてた。そっか。ごめんね、もちさん。なんか俺、知らずにスルーしちゃって。
いやいや、そんなことないよ。これは催促ではなくて、
はい。
まず謝罪をしたいなと。
まあ、みんなに。
冒頭の、
はい、はい、はい。
ジングル撮ってるのをね、
はい。
変えなきゃいけないなと思いつつ、嘘をついてしまったと。
あれ、変えます？
いや、変えなくていいんだけど。
変えますか？
気持ちはもう30代だから。
気持ちは30代なんですか？僕気持ちはまだ14ですけど。
負けた
ああ、そっか、もうちょっと、いやー、いかんですね。最近もうほんと私生活がバタバタしてましたよ、私。
バタバタしてる。どうした？どうした？
いやー、私生活がバタバタしてるって一回言ってみたかったっす。
言いたかっただけ？
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
40歳になってたんだ。
何をおっしゃる。だってさ、ともくん1年目の誕生日の時なんてさ、レアなファミコンカセット買ってくれたじゃない。
あれ10月でした？あれ11月じゃなかった？
10月のちょっと前。前倒しで、ともくんがもう、これ、 もちさんの誕生日プレゼントにあげようと思ってて、渡しますって言って。で、もうその日を俺は誕生日にした。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、誕生日プレゼントをもらえるなら、この日、誕生日です。
いかんな。なんか僕、あれですね。
何何。
そう、ネットで買ったやつだ。
そうそうそうそう。プロ野球殺人事件。
もちさんがあれ、クリアできなかったって言うから、探したぞ、僕。
クリアしたのよ、あれ。
いや、よかったっす、よかったっす。
あれでね、ほんとね、人生の目標一つクリアしたからね。
いや、よかったっす、よかったっす。もうカウントダウン始まりましたね、人生の。そうだ、思い出した。ネットで探したんだった。そうだ、そうだ。
ありがたかったよ。
いやー、てか、いやー、いかんすね。
いかんくないよ。なんで
いかんいかん。いやいや、いろんなものを忘れてるな。これ大丈夫かな？
だって、ともくん、先々週の放送だっけ？
先々週、はい。
自分の年間違えてたよね。
間違えてます。僕の年間違えてました。いかんですね。
もうちょっと丁寧に生きていこうぜ。
そうですね。いや、そうしましょう。じゃあ、本日のデメ、お願いします。
はい！あ、はい、結構早めだけど大丈夫？
え？あら、ほんとだ。
5分しか経ってないけど、大丈夫？
まあ、こんなもんじゃないですか。
ほんと？俺実はね、
はい、
ちゃんと、オープニングトーク2つ用意してきてる。どっちがいいかなと思って。
え、します。
会社の話か、
はいはい、お願いします。はい、
娘の話かどっちがいいか。
じゃあ、娘さんでお願いします。
はい。
はい。
娘がね、
はい、
英語習ってるのよ。
あ、イングリッシュ。
イングリッシュ。
はい。
で、結構、1年近くになるんだけど、
はい、
同じ発音でスペルが違う問題とかがよく出るんだって。
うん。
で、毎週火曜日行ってて、うん
はい、
で、その迎えに行った時の車で、
はいはい、
でパパこれわかるみたいな形で、こういうテストやったんだよね。はいはいはい、例えばリーフって葉っぱの、うん、リーフは L-E-A-F でリーフなんだけど、
はい、
ツリーは T-R-E-E。発音が E だけど、スペルが E-E か E-A かっていう話をしてて、
うん
うん、ああ、そういうのあるよねって。で、俺が、それあれ、同音異義語のようなもんでしょって。
うん。
言葉、ね。日本語で言う同音異義語でしょって言ったんですよ。
はい。
そしたら、パパ、同音異義語ってわかるんだって言われて。わかるよ。あ、パパわかんないと思ってた。え、すごいね。パパわかってるんだね。同音異義語って言われて。こんな持ちの、パパとしての威厳は、どうですか？
あ、いや、私に聞かれてます。
いや、どうどうちゃんとパッケージとして作ってきて、これ、きれいにまとまったしょまとまった。
いや、なので私もあの、無理をしないことにしたので、あ、いや、私に聞かれてもわかりませんっていう。
落ち作ってきたのに、ちゃんと、短い話で。
いやいやいやいやいや、そういうことなんですか？あー、なるほど、なるほど。
だって、落ちで笑ってくれないと、ここは。
あー、なるほど。
ちっちゃいけど落ちよ。
あ、はい、はい、わかりました、わかりました。
でももうね、小学校6年生の、なんで笑うの？わかりましたって言われたら俺、次に進まなきゃいけないでしょ？
いや、
トーク展開的に。
いや、わかりました。そう、多分その展開が僕的には面白いですね。
そう、なぜ、
はい、
オチの後なのかわかんない。
いや、大丈夫です、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。
というオープニングトーク
ー。あー、終わったんすね。
終わったよ。
あ、じゃあちょ、まあ、うん、じゃあ、こんなもんですか？
オープニングこんなもんですか？
いや、ね、長さ的にこんなもんですか？オープニングは。
いや、そうだよ。
じゃあ、
だって長くない方がいいって言うじゃん、ダラダラと。
うん、まあそうですね。僕的にはまあ、5分ぐらいがベストかなと思う。
でしょ？
はい。
でももっと手短にギュッとまとめて、
はい。
オチをビシッと決めて、
はい。
次に進もうと思った
ら。ギュッとしたのを2、3個やったら5分を超えてますけど大丈夫ですか？
こんなもんですかで終わらされたから。
長さ的にね。
長さ的にこんなもんですか？長さ的に。くぞー。やっぱり、慣れないことはしない方がいいな。
いやいやいや。じゃあ、デメの発表しますか。
はい。
では、1番。
1番。同居の良いとこ、悪いとこ。
ない。
いやいやいやいや、どっちもあるから。
あ、どっちもあるんです
か？どっちもあるから。
理解、どっちもないのか
どっちもないのに、
はい。
テーマ、入れる？
では、1番出たら、ない。じゃあ、どっちもあるかなと思って。
あと20分くらいどうやって繋ぐ、まあ、いや、
史上最速で終わるトークテーマだなと思って。じゃあ、2番お願いします。
はい。クジラさんからのリクエスト、はい。どの変化球がすごいのか。
ああ、変化球の話ですね。
そうですよ。
うん。うん、
しかも、どのピッチャーの変化球っていう、ちゃんと指定がありますんで。
なるほど。
これは出てからのお楽しみ。
わかりました。
はい。
3番がですね。
3番。
もう、そろそろ喋らさせてくれ。
おう。
五条弦の戦い。
喋れ！
五条弦の戦いが喋りたい。
いや、喋ってほしいのよ。
これね、ほんと実にファニーなんです。
実にファニーなの。
実にファニーです。
そろそろもうファニーを欲しがってるもん。
はい。で、4番。
4番。
4番がですね。
はい。
佐久間昭山先生について語りです。
おー、佐久間昭山先生。
はい。
聞きたいぞ。
で、5番が11月8日。
11月8日、8日。
いい歯の日ということで。
いい歯の日。
はい。いい歯について語ります。
芸能人は歯が命。
あー、懐かしいなー。
懐かしい。ミキヒサどこ行った？
6番の。
あずまミキヒサでしょ？え？違った？
捕まった？
え？そんな、そんな落とし方ある？そんなことないでしょ？
捕まってないですよね。
捕まってないと思います。
捕まってない？
ないと思うよ。
不安だわ。
頼りのないのは元気な証拠だから。
いやー、芸能界に限ったらそうじゃない。頼りがないのは不安で仕方がないですけども、6番がフリートークです。
はい。
じゃあお願いします。
はい、じゃあ振りますよ。
はい、お願いします。もう見ないとこ、聞かんとこ。お願いします。
見ないとこ、聞かんとこってどういうことですか、
はい、いや、もう怖いから。
はい。
せいや！
2だね。
2ですね、2。
2番。
はい。
クジラさんからのリクエスト。
はい。
どのピッチャーの、どの変化球がすごいのか。
にゃ、
にゃはー出ましたよ。
出ましたね。
出ましたよ。これはね、クジラさんからリクエストをいただいてた中でのお話でございます。
このリクエストいついただいたんです
か？かなり前ですね、これね。
かなり前にいただいて、
はい。
あ、なるほど、なるほど。
はい。そうです。そもそもね、ベストナイン自体もなかなか終わらなかったからね。
ベストナインはそうでしたね。
うん。
ベストナイン、うん、そうですね。
はい。
ベスト、うん、そうですね。
何何文句があるのかな？
いや、文句は一個もないんですけども。
何賞賛があるのかな？
賞賛？
褒め称える言葉があるのかな？
あ、まあまあ、あれだけ長いこと、すごいなと。
何一つ具体的なの出てこないけど。
いや、すごいなと思っております。はい。
はい。あの、はい、クジラさんからいただいたリクエストは、
はい、
まあ、プロ野球を代表する4人のピッチャーの、
うん、
どの変化球がすごいのかというのを、
うん、
お話でいただきました。
話でいただきました。
リクエストでいただきました。
ああ、はい、リクエスト、はい。
はい、はい。もう細かいとこチェックし、チェック。
はい、はい、わかりました、わかりました。はい。
はい。まず一人目が、
はい、
江川卓のカーブ。
江川卓のカーブはすごいと。
すごいぞと。
江川さんのカーブはどうすごいんですか？
あ、まず、4人ちゃんと紹介させて。
4人まず紹介してからなんですね。あ、わかりました。
紹介させて。
はい、お願いします。
はい。次が、佐々木、大魔神佐々木の、
はい、
フォーク。
あ、それは聞いたことあるな。
あ、でしょ？
フォークは、はい、はい。
で、伊藤智人のスライダー。
うん、その方自体は聞いたことないですね。
そう言ってたよね、前ね。
はい、はい、はい。
そして、
はい、
森田光輝の、
森田光輝。
そう、シュート。
シュート。
シュート。
はい。
このね、4人の、
うん、はい、はい、はい。
ピッチャーの代表する変化球でございます。
はい、なるほど。
はい。はい、これの、もちさんはどれが一番すごいと思いますかというリクエストなんです。
はい、はい、はい、はい、はい。
でね、この4つの変化球、
はい、
4種類ともやっぱりね、特徴が違うんですよ。
うん。
うん。なので、こう、まあこう言っちゃうとまたともくんが、またって言いそうだけど、こうおつつけがたいものではあるんです。
うん、うん。
ものではあるんです。
はい、はい。
でも、もちが一番、まず、打ちにくいというか。
もちさんが、
うん。
今まで打てなかった。
俺がね。
4人対戦したけども、打てなかったのは。
パワープロではあるけどね、対戦したこと
は。ああ、パワープロではあるんですね。パワープロであるだけでも十分です。僕はパワープロでもないっす。はい、え、あの、もちさん的に一番打ちづらかろうというのは？
そう、それをね、伝えたい。でも、はい、その前に、大前提として、この4人のピッチャー、ストレートが素晴らしいんです。
うん。
ピッチングの極意は、ストレートです。これは、誰が何と言おうと、ストレート。どんなに素晴らしい変化球があっても、しっかりとしたストレートがなければ、この変化球を活かすことができないんです。
あ、組み立てのですね、配球の組み立てですね。
配球の組み立てです。
はい、はい、はい、はい。
で、もちろんそのストレートが、速いに越したことはないけれども、
うん、
まあ、スピードだけじゃなく、
うん、
球質が重いとか、コントロールがいいとか。
球質が重いっていうのはどうすればいいんですか？
球質が重いっていうのはどうすればいいんだろうね。
カットします。はい、次行きましょう。
いや、よく言われるのさ。球質が重いって。
はい。
でも、球質が重い球を投げれないから、俺は。いろいろ試してたんだけど。
あ、試したんですね。何を試したんですか？
あのね、ドカベンのガマくんってピッチャーはね。
漫画の話になったら大丈夫です。もう結構です。結構です。もうね。
クソ握りを
してる。いやいやいやいやいや、もう、漫画の話になるとしたら結構です。大丈夫です。
でもよく言われるのは。は
い、特にドカベンは信用しない。ごめんなさいね。ドカベンは信用できない。すいません、すいません。
手投げにならない。体重移動によって、体重の勢いをボールに乗せることで、 より玉に重みが増すと。
体重をかけるんですね。
そうそうそう。まあ、これはでもスピードアップするにももちろん必須なとこなんですよ。
ほう。
体重移動、軸足から踏み出す足への体重移動によって、
はい、
その力をボールに加えて、
はい、
ボールを弾き出すわけよ。投げるときに、指でね、
うんうん。
その時に全体重このボールにかけて、指先でピッと弾く。
全体重はかかってないでしょう。
まあ、3分の1ぐらい。
全体重をかける。まあ。
そうそうそう。
それぐらいの気持ちってこと
ですね。気持ちいいってこと。
まあ、全体重かけるぐらいの気持ちと。
で、そのストレートがあってこその変化球なんです。はい、これだけは。
なるほど、なるほど。
皆さんには忘れてほしくない。
いいストレートがあるから変化球との落差でと言いますか。差が出るってことですね。
差が出る。
ああ、なるほど、なるほど。言ってることわかります、
言ってることわかるでしょ、はいはい。で、どれだけ素晴らしい変化球を持ってた、例えば、はい、ストレートを自分で自信がないとしても、
はい、
必ずストレートを使わないと、その素晴らしい変化球すら、うまく生きてこなくなるんです。これを踏まえた上で、
はい、
上で、
はい、
持ちが一番打ちづらいなと思う、
はい、
ボール、
はい、
変化球は、
はい、
伊藤智人のスライダー。
はあ、どうしよう。おーとも、ふーんと言えないのが出てきたな。
まあ、そういう時頃、ほら、なんでですかって聞いて。
なんでですか？
スライダーをね、
はい、
打つコツというのを、H2 の漫画ではよくこう言います。漫画を出したら、その顔になる。コーヒーを。
音声メディアなんだから、うん、表情とか言わなくて大丈夫ですから。
本当？
音声メディアなんですから。今、苦虫を噛みつぶしたかもしれないけど。
そう、苦虫を噛みつぶした後にうなだれたしょ漫画かーっていう感じで。
いやいや、大丈夫。ドカベンじゃないんだけど、マシコだ、マシコ。グリップで打った球がライナーになるっていう。
覚えてる、ほら。
もうすげえなーと思いました
。強烈に残ってるでしょ、だから。
強烈に残ってますね。
うん、そういう意味では、もう水島先生大正解だ、ね。
いや、もう、地獄更新レベルですよ。
で、コーヒーをフォークですくって飲むようなもんだと。スライダーっていうのは。
スライダーを打つっていうことは、
それだけ難しいんだよってこと。
いや、適してない道具を使ってますからね。難しいとかじゃないです。ちょっとあれですかっていう。
ともくんに、
ちょっとあれですかっていうことですよ。はい。
ともくんにわかりやすく言うと、
はいはいはい、
あの、スライダーっていうのは基本的に右バッターに対して、右ピッチャーが投げるボールで、まあ、左ピッチャーが投げるボールでもあるんだけど、
待ってください。右利きの人から逃げてくボール？寄ってくるボール？
で、右バッター、なんで右バッターで目を閉じるの？
いや、だって。
逃げてくボールですよ。
ちょっと。
バッターから逃げてくボール。
右利きの人から逃げてくのね。
そう、右
利きのボールですね。
そうそう。
右利きの人から逃げてくボールが右スライダー。
そう、右ピッチャーが投げるスライダー。
左ピッチャーが投げたら寄ってくるんですか？
左ピッチャーが投げたら、なんていうの？左に、から右に曲がるでしょ。そしたら右バッターの中に入ってくるじゃん。
何どういうこと難しい。
なんで難しいのだ。
難しいよ。とりあえず右利きの人が
右利きの人が
投げた球、右利きの人が投げたスライダーは右利きの人から逃げていくのね。
そうそう。
ああなるほどね。左利きの人が投げると、
うん、
右利きの人の中に育っていくのね。
そう。食い込んで
くる。
だから
なるほど
同じ右ピッチャー。あ、同じスライダーでも、右ピッチャーと左ピッチャーで、角度が逆になるわけです。
ああ、
っていうこと。
はい。
オッケ
ー？わかりました。
で、伊藤智人っていうピッチャーは、右ピッチャーです、はい。右投げです。
はい。
だから、右バッターからすると、
はい。
まあ、もちが自分でね、打席に立ったと仮定して、
はい。はい。
で、150キロ超える ストレートを持ってるのさ、伊藤智人は。
はい。
でも、スライダーのキレがえげつなかったの。だから同じ、ストレートのようなスピードで、右にスライドして逃げていくわけ。
はい、
ストレートだと思ったらそこの場所から右に逃げてって、かすりもしない。
はい、ああ、なるほど、うん。
しかもその出し入れがすごく上手で。
出し入れ。
だから、スライダーかもしれないって見逃したらストレートがズバンと来て、ストライク。
はい。
外側のストレートだなと思って振りに行ったらそれがスライダーで外に逃げて
もっとさらに外に行くんですね。
逃げて
くああ、なるほど。
でね、物理的にやっぱり外に逃げてくスライダーっていうのは打てません。
うん。
なぜならストライクゾーンからボールに行くから、
うん。
どんだけやっぱり手を伸ばしてもミートポイントがどうしても外れてしまうわけです。
なるほど。
うん、
はい。
なので、持ちが一番打ちにくいと思う。そして素晴らしいと思う変化球は伊藤智人のスライダーなんです。
他の3人は何ぼでも打てる。
え、そんなこと言ってないわ。そんなこと言ってないわ。
違うの？
びっくりした。
逆の話だとそうなりません？持ちが打てないのは伊藤智人のスライダー。持ちが打てるのは他の3人の変化球ってことじゃないですか？
行間読むんじゃないよ。
だって、そうなのかなと思って。
今その次に、
はい、
打てないと思う。
はい。
ピッチャーの、
はい。
ボールは佐々木和弘。大魔神佐々木の
フォ
ークです。
あ、
これはね、
はい。
大魔神佐々木のフォークは分かってでも打てないっていう、はい。
それはもう落差が激しい。
そう。縦の変化っていうのは、
はい、
で、フォークというボールはストレートと同じ軌道でストンと下に落ちていくボールなんですよね。
うんうん。
なのでストレートに近いスピードが出て、そこからストンと下に落ちてくる。
はい。
で、バッティングで一番重要なのはタイミング。で、その次に、はい、重要なのは目なんです。目で追ってった時に、ここの手前でミートポイントで捉えてるボールが下に落ちる、上下すると、
はい、
頭がブレるんですよ、やっぱり。分かってても。
うん、
目がブレるってこと。そうすると、うん、体のバランスがブレて、どうしても自分で振る場所とずれた場所を振ってしまう。
うん、
頭が上下することによって、
うん、
バットの振る位置がどうしてもずれてしまう。これは、
うん、
眠い？大丈夫？
大丈夫？大丈夫？大丈夫？
これよく言われてるの。
はいはいはい。
やっぱりね、フォークという上下にボールが動くボール。
はい。
これに関しては、いかに頭を動かさず、意識し、固定したままで自分のスイングをできるか。
うん。
うん。
いや、ついてるで。はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
うん。
なので、
はい、
フォークが、
はい。
2番目に打てないと思います。
あ、なるほど。
うん。で、佐々木和弘のフォーク。
はい。
すごいのよ、落差。
ああ、そうなんですね。
うん。よくね、テレビ中継を見てるときに、
はい。
何手前のワンバンしたクソボール振ってんだって。
ああ、なんか、確かにワンバウンドすることありますね。
で、
はい。
よく言うシーンがあるじゃない。あれは大体フォークボールが多くて、
はい。
フォークボールはストレートで同じ軌道で、このまま行ったらストライクゾーンに来るんだよっていう、もう、
はい。はい、
軌道が見えてるわけさ、バッターから、
はいはい。
だけどそこからストンと落ちるから、
はい、
そのバットを止められず振ってしまうわけ。
ほ
う、うん。なので、ストレートに近いスピードでストンと落ちてくるフォークが次に打ちづらいボールなんです。
野球版の
ああ、そうそうそうそう、
消える魔球。あれはフォークでいいんですか？
フォークだね、あれは。
あれ地面掘ってますけど、フォークでいいんですか？
フォークでいいですね。
いいんですか？
フォークでいいです。
ワンバンどころかこう、なんか。
まあ、仕組み
で。で、なんか、キャッチャーの後ろぐらいの時からゴロゴロゴロって出てくるけど、それでいいんですか？
あれ、ランナー三塁にいたら必ず1点入るね。パスボールだから。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうそう、そう。それもあるわけさ。はいはい、フォークっていうのは実は、
はい、
カウントや、ランナーの状態によっては投げにくいボールなんですよ。
なるほど。
うん、
キャッチャーが、反らしてしまったわけですね。
そうそうそう。
はいはい、はい。
まあ、スライダーもちょっと、そういう意味では難しいボールなんだけど、
はい、
やっぱフォークが一番、
後
ろに反らす。機会が強い。
可能性が高い。
高いんですよ。
あ、はい。
で、特に怖いのは、フォークっていうのはね、落ちすぎるとワンバンになって、後ろに反らす可能性もあるけども、
はいはい、
フォークというボールって、
はい、
投げ方が特殊で、ボールを挟んで、
はい、
こう、手首を返さずに投げるんですよ。そうすると、
はい、
投げたボールは、
はい、
回転をしないで、
はい、
回転をしないまま進むから、空気抵抗を受けて、ストンと落ちるんです
よ。はい、はい、はい。
でも、これが空気抵抗を受けない、回転させないボールを失敗してしまって、ちょっとこう、なんていうのかな、
うんうんうん、
ちょっと回転してるようなボールでいくと、
はい、
棒玉になるんです。本当に、ただのヒョロヒョロのストレートになる
ん
です。普通のストレートよりちょっと遅いなっていう、まっすぐが来る、
はいはい。
ちょうど内頃なんです。打ちやすいですね。
はいはいはい、
その危険性があるから、フォークというボールは使うときに気をつけなければいけない。
ほー、なるほど。
うん、この二つの点を加味して、
はい、
俺はスライダーよりはフォークの方がまだ
打ちやすい。
打ちやすい。
あ、
可能性がね、やっぱ増えてくるからね。
あ、うん、なるほど、なるほど。
次に、打ちづらいのは。
ちょっと、それでいくと第4位が決まっちゃうけど大丈夫
ですか？第4位がね、決まっちゃうよ、これで。
いやいや、
決まっちゃうよ、これで。
いや、おかしいと思うな。おかしいと思う。大丈夫ですか？ 4位決め、順番をつけちゃうんですか？
つけちゃう。俺はこの変化球は、野球人として、
はい、
こうだろうなっていう。
まあまあ、4人が4人とも絶対に打てないよと。
打てない。
4人が4人とも絶対に打てないけども、達人の域だけども、
う
ん、
そうそうそう。
その中で4番を決めちゃうんですね。
4番を決めちゃう。
なるほど。
ちなみに4番どっちだと思う？
村田さんって僕よく知らないんですけど。
あ、村田さんじゃ、森田さん。森田光輝はね、横浜ベイスターズ。
はい。
あの、
はい。
え、違う、ボケたの、ボケた、ボケた、
え、森田さんが森田さんは横浜ベイスターズの
ピッチャーだったんですよ。
はい。
で、北海道出身ですよ。
へぇー。
確か、茅部町出身で、函館、
はい。
優斗、神田優斗。
はい。
の高校出ているはず。
へぇー、うん。活躍された方ですか？
活躍してた。
めちゃめちゃと。
うん。
へぇー。江川すぐるさんを、あ、江川すぐるさんが一番打ちやすいんだ、きっと。
あ、正解。
はい。
江川すぐるさんが4番です。
でしょ？
はい。
そう思った。
でもそれはね、
はい。
まあ、江川すぐるさんはちょっと最後に取っておくとして、はい、森田さんの、
はい。
森田光輝の話をするんだけど、はい、これ、このピッチャーが操る変化球はシュート。
はい。
これは、右ピッチャーが右バッターに投げたとき、
はい。
食い込んでくるボールなんです。
さっきのスライダーの逆ですね。
逆です。
はい。
内側に入ってくるボール。
はいはいはい、ってことは、左ピッチャーがシュートを投げたら逃げていくんですね。
そうです、そうです。
あー、なるほど、なるほど。
おー、分かってきたね。
分かってきました。
うん。で、
なんで簡単な足し算引き算ですね。
足し算引き算？
分かって
きました。何と何を足したの今。
いや、分かってきました。
待って待って。
簡単な足し算引き算です。
理系になったけど、なしたの？
簡単ですよ。
ほんと？ちなみに計算式を言ってください。
は
い、
左引くスライダーは、
うん、
ぶつかる。
はい。
進めてください。進めてください。どうぞ。
進めるわ。俺初めて進めた方がいいと思った、
はいはい、進めてください。どうぞ。思う存分、
うん。
はい。
このシュートというボールは、
はい、
体に右バッター、持ちが右バッターなので、右バッターの体に近づいてくるボールなんですよ。
はい、はい、はい。
で、この森田光輝選手も、
はい、
スピードボール、150キロ前後の確か球を投げてるんですよ。
やっぱ皆さんストレートが近づいてるんですね。
早い、うん。
はい、はい。
そのストレートと同じようなスピードで食い込んでくる。
はい。
で、ただこのボールっていうのは、体に近いところに来るので、
うん、
バットに当たらないわけではない。
ほうほうほう。
ここがミソですね、
うん。
シュートというボールはバットに当たらないわけではないんだけれども、
ないんだけども、
詰まって振り切れない。
うん。
綺麗に打ち返すことができないボール。
ああ、三振取るじゃなくて打ち取る感じ。
そう、そう、そこ。
ああ、もう人指さすな。
そう、そう、そこ。今カーナビを刺したよ。
いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない。おお、なるほど。そう、あ、そういうことなんですね。
そうなんです。
はい、
だから、
はい、
例えば。ランナーのいる状況によって、はい、この4人のピッチャーが何を投げるかってすごく重要なんだけれども、
ほうほうほうほうほう、
ワンアウト満塁の時に、はい、例えばピッチャーでこの4人の中誰を使うかって言われたら間違いなく俺は森田光輝を使う。
ワンアウト満塁だったら、
うん、
森田さんで詰まらせてゲッツー狙う。
正解！
もう人を指さすな。
正解！カーナビ指さした。
あ、なるほど、そういうことですね。
そうなのさ、おー、分かってきた。
あ、なるほど、なるほど。
ほとんどが、右バッター、シュートを打つと、詰まって、ピッチャーゴロ、ショートゴロ、サードゴロ、ボテボテになるわけよ。
ほうほうほうほうほう。うん、
そこで、はい、ゴロを必ず、打たせたいと。
はい、
うん。ゴロを打たせるボールがシュートなんですよ。
ほうほう。
これが分かってたら、必ずピンチの時には、この4人のピッチャーを誰、リリーフに出しますかって言われたら、森田光輝を出すんです。
ほー。森田さんはそういうのがお得意だと。
そう。
ほうほうほうほう。
で、実際にやっぱりね、バッターとしては屈辱なんだよね。こう、自分に向かってくるボールって振り切れないのさ。
うん。
根っこで捉えちゃうから。
はい。
自分のバッティングができなくて、
はい。
その後のバッティングが崩れちゃう。
ワンアウト満塁で森田さん、
うん。
シュート、
うん。
もし、デッドボールしたら1点ですね。
野球に詳しくなってきたね。
いや
確かにそうなんだよ。確かにそうなんだよ。
はい、はい。
内角を攻めるっていうのはリスクがある。
はい。
それは、全くもって、ともくんの言っていうことは正解だ。
え、僕の一言で野球理論がガタガタガタガタ。
違う違う。それは、ともくんの言ってるのも正解。
はい。
デッドボールで1点っていうのも正解だし、これはリスク。
はい。
でも、ゲッツーで2つアウトを取れるっていうメリット。これも正解なの、は
い。
だから、
じゃあそこら辺心配ないぐらい森田さんは、コントロールが安定してると。
安定もしてるし、やっぱり天秤にかけたら、
はい、
森田さんのピッチングだと、この場面では、シュートで、ゲッツーを取るピッチングができるピッチャーだと思ってる。
なるほど。
うん、これがね、例えば、ツーアウトランナーなしとか、
はい、
4番バッターを迎えてとかだったら、また変わってくるの。
まあ、僕的には、
うん、
そうなる前に森田さん投げさせてあげてよって思いますよね。
いや、まあそうだけど。
思いません？
いや、そうだけどね。
なぜワンアウト満塁のタイミングで森田さんの。
まあまあまあ、そう
なんだ。森田側ですよ。森田側にしたら、おい、マジかいと。もう3人ぐらい前に投げさせてくれれば、俺全部打ち取ってたわってなりません？
なる、なる。なる。
うん、
な
りますよね。
なるんですよね。なるんですけど、ね。
でも結局最終的に、その、ウィニングボーラー、国見翔が持って帰るんですよね。
それは、千川高校この前の話をまだ引っ張っちゅか。
あのウィニングボール、未だに納得いかねえんだよ、俺は。何言ってやがんだ、このエゴと思って。
そう。
うん。
雨宮光全部持ってるから。
はい、はい。エゴだなぁって思う。本当に。はい。
まあ、ということで、
はい、
結果、4番目には、江川卓のカーブ。
はいはい。
となるんですけど。
もういっちゃ打ちやすいと。
これはね、でもね。
ポコスカ、ポコスカ打てると。
経験論で言いますと。
経験論、はいはいはい。あ、
大事です。カーブを投げるピッチャーが、
はい、
まあ、やっぱり多かったんですよ、昔から。
ああ、そうなんですか。カーブって投げやすい。
そう、今でこそ、
はい、
ストレートの次に覚える変化球、最初に覚える変化球はチェンジアップがいいって言われてるんだけど、昔の時代はもうストレートの次はまずカーブだった。うん、
へぇ、
うん、なぜかっていうと、緩急をつけるから。タイミングを外すか。
早いやつと、
遅いやつ、ふわーっとしたやつ、
はいはいはい。
そのふわっとしたボール、カーブっていうのは、ちょっと山なりになりながら、
はい、
右バッターからちょっと逃げて落ちていく感じのボールなんだけど、
はいはいはい、これは右投げの人が、右バッターに対すると落ちていくんですね。
そうそうそう。で、その場合、
簡単な足し算の話なんで。
ちなみに、計算式は。
右ピッチャープラス、
うん、
カーブ、
うん、
マイナス右バッター。
マイナス右バッター？
はい。
いなくなったぞ。バッターいなくなったぞ。
イコール。続いてください。なんだろ、このふわふわした。続いてください。
カーブはふわふわしてるボール。
ああ、なるほど、なるほど。
で、カーブというボールは、やっぱり緩急がつくから、山なりにちょっとなる分、
はい、
顎が上がるんですよ。ちょっと上にボールを見る感じなんだよね。わかるかな？
そんなに変わります？
いや、変わるのよ、それは。ストレートで出る位置から、山が上に来るわけ。
え、それ始球式の話か？
違うよ。おじいちゃんがふわふわふわじゃないよ。
あの、アイドルがふわーって、ポテンポテンポテンって、それを空振りしてあげるみたいな、あれじゃないですもんね。
そんな、決まりきった儀式ではございません。
お、はい、はい。
で、カーブというボールに、やっぱりみんな目が慣れてる。ストレートの次はやっぱりカーブ
なの。なるほどなるほど。カーブはよう見ると。
そう。だからどんだけすごいカーブでも、
はい、
やっぱりカーブの軌道っていうものは経験済みなんですよ。
うん。
カーブというものはこう曲がってくる、こう落ちてくるっていうのが体感してるから、
はい。はい。はい、
まあ、すごいカーブだとして、きっちりミートはできなかったとしても、カーブを打とうという気持ちで迎えることはできる。
なるほどなるほどなるほどなるほど。心持ちですね。
そうそうそうそう。はいはい、
でもそれ言ったらシンカーで有名な、
塩崎？
進化じゃねえや。シュート。
シュート。
シュートで有名な。
森田？
はい。
森田さん？
したら、うん、あ、シュート来るなって思いません？
いや、それは思う。
心構えできてますよね。
できてるね。いや、できてるんだけどさ。
はい。
そこは、
カーブの方がよく見るから、カーブの方が打ちやすい。
シュートを素晴らしい投げる、シュートを投げるピッチャーって少ないんだよ。
どれくらい少ないですか？ 100 人いたら、2とか3とかですか？
今だと、プロ野球選手で、そうだね、そんな
に。え、そんなもんなんすか ?100 人中2人とか3人なんすか、
いや、それじゃないけど。
あ、違うんすか、
じゃないけど。
え、スライダー、
スライダーは多いよ。
スライダーは多い。
うん、多い。
シュートは少ない。
少なめだね。肘にやっぱ負担がかかりやすいって言われてるんだよね。
カーブはもっと多い。
カーブは多いね。
でも、めちゃめちゃ多い。
最近はカーブよりもやっぱりスライダーを投げるピッチャーが多い。
ああ、そうなんですか。
うんうん。
じゃあ、スライダーの方が今後は打ちやすくなってくるんですね。
やっぱり打ちやすくなる。
みんなが目慣れてくるから。
そうそうそう。軌道が分かるとね。だから今だとほとんどスライダー投げないピッチャーいないぐらい。
そうなんですか？
そうそうそう。
みんながみんなスライダーは必修科目みたいな感じですか、
う
ん、
必修科目だね。
へぇー。
それはね、ストレートと似てるから。
投げ方が。
うん。
へぇー。
ただ、ストレートと同じようなスピードだから、
はい、
緩急はつかないわけよ。
ほう、
ストレートのタイミングで待ってて逃げていくから、ば、あの、コースによってはきちんと打てるわけ。
あ、なるほど。対応効くと。
そうそうそう。でもカーブはやっぱタイミングがずれるから。
はい。
タイミングがずれるとやっぱバットがうまく出せない。
おうほうほうほうほう、うん。なるほど、なるほど、う
ん。ただすごいんだよ。江川卓は、
はい、
カーブとストレートで、プロ野球世界でももうのし上がってきた大エースだから。
うん。うん、
で、何がすごいかっていうと、江川卓は、ストレートがすごい速かったんです。
うん。
で、相手ピッチャー、相手バッターの、得意なコースより、一つ一 一個分ボールを高めに投げることで、得意なコースだって力ませて、でもその一個高いから、打ち損じちゃうわけ。打ち損じもしくは空振りを取る。
はい。
そういうピッチングができたの。
はい。
そのストレートがあるからこそ、あのドロンとしたカーブが、すごく効いてくるんです。
ああ、ね、うん、なるほど。うんうん。
というような、この4つの順位がついた形になりました。
はい、なるほど。わかりました。
個人的にはね、
はい、
スライダーとフォークは俺投げれるんですけど、
はい、
今はもう全然落ちないよ。
落ちなかったらストレートじゃないですか。
そうなんだよ。
なるほど。なるほど、なるほど。わかりました。なるほど。はい。うん、はい、
でもフォークもスライダーもやっぱり、一番最初の話に戻るけど、
はい、
ストレートが素晴らしくないと生きてこないわけです。
うん。
で、俺の場合は、ストレートがあまり良くなかったから、
うん。
フォークはほとんど、
生きなかったですか？
生きなかったです。
ああ、なるほど。わかりました。
という形なんですが、はいはい、クジラさん満足していただけたでしょうか？
どうでしょうか？うん。なるほど。
予定よりもちょっと時間をオーバーして、
だいぶしてますね。
しまいました。
だいぶしてますね。はい。
申し訳ございません。
いえいえ、ノー編集で。
おかしいな。結構今日はスムーズに話した上に、
はい。
自分の言いたいことをきちっと言えたぞって思ったんだけど。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、自分の言いたいことをきちっと言うと、こうなります。
来週から気をつけます。
じゃあ、閉めますか。
はい。
もちとともの理不尽なダイス。
はい。
今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice。@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてきお百度参りのコーナー！
お百度参り。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどちらに行ってきたんですか？
やりづらい。今回は63回目。
はい。
中沼神社でございます。
中沼？
はい、中沼神社。
はあ。
こちらですね、札幌市にございます。
はいはい。
札幌市にですね、
はい。
萌えれ沼公園っていうのがあるんです
よ。ああ、知ってる知ってる。
ご存知ですか？
うん。
萌えれ沼公園は、なんとゴミの埋め立て地を公園にしたっていう。
うんうんうん、そこは知らなかった。
あれ違いましたっけ？
知らない知らない。俺札幌事情詳しくなくて。
ゴミの埋め立て地を公園にしてるんですよね。
うん、そうだったんだ。はい、
その、萌えれ沼近くにある、
うん、
なんともですね、
うん、
見逃してしまいそうな神社でございます。
ちっちゃいってこと？
敷地が、縦長でして、
うん、あー、
入り口が狭いんです。
そういうことか。
実際車で走っていくと、
うん、
通り過ぎてしまいます。
難しいね。
はい。ちなみに篠野神社の
4
つある境内の外にある抹茶の一つです。
はい。
こちらですね。本当にアクセス方法としましては、
うん、
正直大変不便なところにございます。
そうだよね。
はい。なので、車で行くのが便利なんですけども、
うん、
駐車場がございません。
ないんだ。
はい。私は、鳥居の前にシュッと止めさせていただいて、シュッと散歩して、シュッと帰ってきました。
一台ぐらいはかろうじてみたいな
感じ。鳥居の前でしたら止まると思います。
ああ、じゃあ、はい、ハザード焚いとけば、まだ、
そうですね。で、シュッ、シュッと行ってきました。
シュッ、シュッと。
はい。こちら、札幌市東区にございまして、
はい、
東区の中沼というところに、
うん、
ございます。中沼という地名なんですけども、
うん、
こちら、新しい地名でして、
うんうんうん、
萌えれ沼の西側に中野、
うん、
東側に沼の畑という二つの地名がありまして、
はいはいはい、
この二つの地名を合わせたような形です。
ああ、中野と沼の畑を合体させたのね、はい。
そうです。そうです。で、これ合体した経緯としましては、このあたりに小学校を作る際に、
うん、
二つの地名の最初の文字を取って中沼小学校と。
うんうんうんうん、
はい。で、そういった小学校を作って、その翌年に、篠野村、あざ中沼という地名になり、
うん、
札幌市が 区制となった。つまり何々区、何々区、ね、何々区っていうものに移転し、はいはい、まあ移行したときに、東区中沼町となったと、
うん。なるほどね。
はい。はい。そしてこの中沼神社の歴史ですけども、
はい。
先ほど言いました中野と沼の旗。
うん。
実はそこにはそもそも中野神社、沼の旗神社がありました。
二つあったんだ。
はい。で、この神社も、まあ、くっついちゃうかっていう話になりまして。
ああ、そういうことね。はい。
で、中野神社の拝殿と手水鉢。
うん。
沼の旗神社の本殿と鳥居が移されてきて、
うん。
一つになって中沼神社となりました。
おお、
はい。ご祭神は天照大御神様と、
はい。
雨のかぐやまの御事様です。
はい。
はい。国家安寧、子孫繁栄、子宝祈願、産業開発、厄除け開運、出席願、五穀豊穣にご利益がございます。
たくさんいいことありそう。
はい、ちなみにちょっともちさんにだけ写真見せますけども、はい。はい、これが敷地です。
わー、
幅だいたい5メーターぐらいですかね。
5メーターあるか。あ、まあ、そのぐらいか。
は
い、
まあ、ほんと縦長なので、もし行かれる方はですね、
うん。
ナビ等で、
そうだね。
はい。ちゃんと確認していかれた方がいいと思います。
はい。
本日は以上でございます。
ではでは。
令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ。桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。